おはようございます。通勤で英語エグゼクティブコミュニケーション、いよいよ最終回の M6 です。今日のテーマは、ちょっと大きいですよ。異文化とエグゼクティブプレゼンス。
はい、これまでの M1 から M5 で、会議、メール、プレゼン、交渉、数字の説明と、道具を揃えてきました。今日はその全部の土台になる、どうあるか、佇まいと信頼の作り方をやります。
何を言うか、じゃなくて、どうあるか。
そうです。同じ数字を報告しても、この人に任せたいと思わせる人と、そう思わせない人がいる。その差は英語力じゃないんです。文化の読み方と、自信の見せ方なんですね。
今日の題材は、ずっと一貫して、海外本社との信頼構築。予実の未達を報告する、みたいな現場の場面で組み立てていきます。それでは、参りましょう。まず、そもそも日本と海外本社って、何がどう違うんでしょう。感覚じゃなくて、ちゃんと言葉にできますか？
できます。世界標準の本があって、INSEAD のエリン・メイヤー教授のザ・カルチャー・マップ。文化の違いを8つの物差しで相対化した名著です。今日はそのうち本社対応で聞く軸だけ使います。
最初の物差しは？
低文脈か、高文脈か。アメリカは世界一の低文脈言ったことがすべて、明示的に繰り返し言うのが良いとされる。日本は真逆で、世界一の高文脈言わなくても察する行間で伝える文化です。
じゃあ、私たちが行間に込めた気遣いは？
ほぼ届きません。だから低文脈の相手には言い切って明示するのがむしろ親切なんです。もう一つ大事な軸が信頼の作り方。アメリカはタスクベース、仕事ができれば信頼される。日本は関係ベース、人間を知ってから仕事です。
なるほど。じゃあ本社の信頼は、飲みに行くより、約束を守るで積むわけですね。
その通り、締め切りを守る、言ったことをやる。その積み重ねが信頼の8割です。
その、関係の入り口、が、会議前の雑談だと。でも日本人、これ苦手ですよね。天気の話くらいしか。
では、自然な言い方を聞いてみましょう。会議冒頭、本題に入る前の一言です。
Before we dive in.How have things been on your end?
On your end がそちら側では、硬すぎず、ビジネスで無難。もう一つ、相手の忙しさに配慮する言い方も強力です。
I know it's earlier time, so I really appreciate you jumping on.
そちらは早い時間なのに、入ってくれてありがとう。時差への気遣いですね。
そう、相手の犠牲に触れると好感度が上がる。関係ベースの潤滑油です。そして雑談は、だらだら続けないのもプレゼンス。切り上げの合図がこれ。
Well, I won't keep you. Shall we get into it?
お引き止めしません。始めましょうか。この締まりの良さも大人の余裕、と。さあ、本題、数字を報告します。ここで一番やりがちなミスって？
過度な謙遜です。I think maybe we could possibly, みたいに、自分で自分の発言の価値を下げてしまう。エグゼクティブはこう言います。まず結論から。
Let me give you the headline first, then walk you through the detail.
ヘッドラインイコール見出し、つまり結論。これを先に置く。そして推奨は言い切る。
My recommendation is clear. We should defer the capex to Q3.
My recommendation is clear. 私の推奨は明確です。ここに、maybe はいらないんですね。
いりません。そして当事者意識、タスクベースの信頼は、この一言に凝縮されます。
I'll own this and come back to you by Thursday.
Own this, 自分ごととして引き受ける。しかも、木曜までにと期限付き。
そう、期限を切って OWNS it。これが信頼を積む王道です。あと、会議で流されないための割り込みも一つ。
Let me jump in here. I want to make sure we don't lose this point.
沈黙して待たない、と。
低文脈の会議で沈黙は、意見なし、と読まれますからね。ここは後でもう一度触れます。
来ました。一番怖いやつ。予実、未達です。どう切り出しますか？
鉄則は、早く、正直に打ち手つき。まず、サプライズを避ける予告から。
I want to flag something early so there are no surprises down the line.
フラッグアーリー先に警告する。低文脈文化で最も評価される誠実さです。そして未達は、言い訳でなく原因と打ち手をセットで認める。
We came in below plan this quarter. Here's why, and here's what we're doing about it.
未達でした。理由はこれ、対策はこれ。順番が大事なんですね。
そこなんです。日本流は、まず謝罪、原因は曖昧に、対策は追って。 でも低文脈文化ではそれは何か隠しているに聞こえる。順序を逆にして率直に切り出す一言を添える。
I'll be candid with you.
キャンディド率直、この一言で相手もお、本音が来るなと聞く姿勢になる。
その通り、認める潔さは弱さじゃなく強さに見えるんです。
最後の難関、本社の意見に反対したい、でも和を乱したくない。
その和を乱す前で黙ると本社には同意したと映るんですよ。反対は人格でなく論点への反対としてはっきり出していい。まず柔らかく別の視点を出す言い方。
I see it a little differently. Can I offer another angle?
A little differently, another angle. 対立でなく見方の違いに変換しています。もっと押し返したいときは。
I'm not sure I go that far. Here's my concern.
I don't go that far. そこまでは言えない。丁寧だけど明確なのですね。
はい、ここで文化のトリックを一つ。英語話者は否定的評価を弱める言葉、a little slightly a bit で包むんです。だから本社が I have one small concern と言ったら。
その small は実は small じゃない？
そう、そこが本題の可能性が高い。額面の強さで測らず、文脈で読む。逆にあなたが反対するときも弱める言葉で包んで明確に。そして最後は着地点を探る。
Where I think we can meet in the middle is a more conservative conversion assumption.
Meet in the middle を利用、対立をちゃんと着地させるわけですね。
ここで善意でやって損をする典型を3つ素早く潰しておきましょう。1つ目、過度な謙遜。
さっきの I think maybe もそうですよね。
そう、 just only a quick を連発すると自分の発言を自分で値引きしてしまう。会計士の分析は価値がある。値引きしない。二つ目、曖昧さ。日本語のちょっと難しいですねをそのまま。
It's a little difficult?
これ、低文脈では拒否として伝わらないんです。頑張れば可能と読まれる。だからはっきり。
Realistically, this isn't feasible with current resources.
そして三つ目、沈黙。日本では熟考や同意ですが、米系会議では意見なし、無関心。しかも次の人に主導権を奪われる。考える時間が欲しいときは、黙らずにこう言う。
That's a fair question. Let me take a moment on that.
黙って固まるんじゃなくて、いい質問ですね、少し考えますと声に出す。
そうです。まあ意図的な一泊はプレゼンス。沈黙発言の回避は不在。別物なんです。
いやー、最終回にふさわしい濃さでした。今日のポイント、まとめると
?3つです。1つ、文化差は翻訳できる。メイヤーの軸で本社の OS を読んで、自分の出力を相手通貨に換算する。会計士の得意技です。二つ、謙遜、曖昧、沈黙は低文脈文化ではリスク。言い切り、明示発言で置き換える。三つ、信頼は約束履行の積み重ねと、危機で逃げないこと。
そして、これは英語レーン全6章の総仕上げであり、
通勤学習フェーズ全体の最終レーンの締めくくりでもあります。あなたはもう、英語ができる会計士、じゃない。英語で経営を動かす会計士への入り口に立っています。
最後に、今週のアクションを一つだけ。
次の本社会議の冒頭で、これを実際に言ってみてください。
Before we dive in, how have things been on your end?
たった一言でいい。現場で使って初めて、学びは自分のものになります。
通勤の時間が、あなたのプレゼンスを作る時間になりますように。M6、そしてこのレーン全体、お疲れ様でした。また現場で。